次、6番、石井俊博議員、ご登壇願います。
では早速、一般質問を行います。新型コロナウイルス対策について、1番、館山市中小企業融資制度事業ですが、周知方法、申請件数と給付件数、そして、申請者の、制度に対する、評判を伺います。また、接待を伴う飲食業は制度の対象なのでしょうか。2番、中小企業等、事業所家賃支援助成金交付制度ですが、NPO 法人等の、持続化給付金の対象になる事業者も、この、交付制度の、対象に加えるべきではないでしょうか。3番、不況の長期化が、予想される中、南房総市では独自の持続化給付金制度を行っておりますが、館山市でも新たに同様の支援を加えて、実施することはできないのでしょうか。4番、福岡市で行って、いますが、高齢者、障害者の入所、通所施設などへの現金給付等の支援はできないのでしょうか。5番、沖ノ島や海岸駐車場等の閉鎖ですが、県外移動の自粛要請が出ていても、感染状況の落ち着き等を総合的に判断した上で、開設に踏み切るべきではないでしょうか。6番、今回の、海水浴場は開かない、とのことですが、事故を防ぐために原則として遊泳禁止にすべきではないでしょうか。また、安心安全な館山の海水浴場の確保に関する条例も、海水浴場を開設しない場合も適用できるように、必要な改正を行うべきではないでしょうか。7番、市内で感染者が出た場合、自宅で療養する感染者に対して必要があれば、東京都足立区のように、生活物資支給を行うべきではないでしょうか。また、自宅で介護を家族の介護を行っている者が、感染し入院してしまった場合、要介護者への支援も必要があれば行うべきではないでしょうか。8番、小中学校ですが、市内で感染者が出た場合に、例えば、感染者が出てしまった学校のみを休校とするなど、あらかじめ休校の目安を設けておくべきではないでしょうか。以上、答弁によりましては再質問させていただきます。
花丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。新型コロナウイルス対策に関する1点目、館山市中小企業融資制度事業についてですが、周知方法は館山市広報誌、館山市ホームページ、地元新聞に掲載するなど、多くの人に知っていただけるよう周知を図っており、各金融機関においても積極的に地元中小企業者に営業を行っていただいていることから、申請件数が増加している状況です。申請件数については6月3日時点で176件の申請があり、そのうち千葉県信用保証協会の保証決定を受けて館山市が決定した件数は41件となっています。融資制度に対する評判について、事業者からは返済元金の 10% を助成してくれるのは非常にありがたいといった意見や、金融機関の担当者からは、この融資制度は事業者から好評なので、さらに融資枠を広げてほしいといった意見を伺っています。接待を伴う飲食業については、いわゆる風営法に基づく許可を 受けなければならない飲食業は当初融資制度の対象外となっていましたが、5月13日付中小企業庁からの通知により取扱いの変更があり、営業形態が主として食事の提供を行うものである場合、例えばスナックなども融資の対象となり、融資を受けることが可能となりました。次に第2点目、中小企業等事業所家賃支援助成金の交付対象についてですが、千葉県の中小企業再建支援金は、千葉県内の中小企業及び個人事業主の再建を目的とした制度であり、中小企業基本法に定める中小企業や個人事業主を対象としているため、NPO 法人等は対象外となっています。館山市の家賃支援助成金は、千葉県の中小企業再建支援金の上乗せ支援としているため、NPO 法人等は対象外となりますが、千葉県の動向を注視、検討していきます。次に第3点目、館山市独自の持続化給付金制度の実施についてですが、国の令和2年度第2次補正予算における臨時交付金等の動向を注視しながら検討していきたいと考えています。次に第4点目、入所・通所施設などへの現金給付等の支援についてですが、まず高齢者・障害者施設に対する支援として、マスクやフェイスシールド等の物資は市の備蓄及び寄贈品を活用して配布を行っています。また手指消毒薬については、国において優先供給の流れが構築されており、有償配分が順次始まっています。さらに国の令和2年度第2次補正予算において、医療や介護、障害者福祉の現場で働く職員に対し、慰労金として全額国費による給付金の支給が予定されています。館山市においても、地方創生臨時交付金事業の一つとして、濃厚接触者等に対応した訪問介護、障害福祉サービス従事者への特別給付金の支給について、過日の選議で議決をいただきましたが、常に感染リスクを負いながら、介護や障害者福祉の現場で働く方に感謝と敬意を表して、入所・通所施設などを含めた介護・障害者福祉従事者への現金給付も現在検討しています。次に第5点目、沖ノ島や海岸駐車場等の閉鎖についてですが、今年の5月25日の緊急事態宣言の解除を受けて、館山市では渚の駅館山や城山公園駐車場など市内の各施設を段階的に開放してきました。議員ご指摘の海岸駐車場については6月8日に開放しましたが、沖ノ島公園に通じる鷹ノ島ゲートについては現在も継続して閉鎖しています。沖ノ島エリアは南房総国定公園内に位置し、貴重な植生を有する沖ノ島公園の自然環境が昨年の台風災害から再生作業中であること、今後夏にかけて来訪者が増える時期となり、3密を避ける新型コロナウイルス感染症の防止対策の徹底が難しいこと、加えて 今年は海水浴場を開設しないため、十分な安全管理体制が確保できないことから、SAS や駐車場を含め、継続して閉鎖をしていく方針です。開放の時期については、首都圏における感染状況や感染防止対策の実施状況、管理運営上の課題などを総合的に検討し、判断していきます。次に第6点目、海の安全対策や安心安全な館山の海水浴場の確保に関する条例の改正についてですが、今年度、海水浴場として開設しない海岸での遊泳を禁止することについては考えていませんが、海の安全対策については、海水浴場ではないことから、ライフセーバーが不在であることを周知するため、事前の情報提供や看板等の設置を行うとともに、海岸のパトロールを実施するほか、海岸管理者である千葉県や海上保安庁などの関係機関と連携し、安全対策に取り組んでいきます。また、安心安全な館山の海水浴場の確保に関する条例については、海水浴場の開設者であることを前提とした条例であり、館山市に海岸の管理権限がないことから、条例の改正は考えていませんが、危険防止やゴミの持ち帰りなど、マナーの向上を目的として作成した海浜のルールブックがあるため、このルールブックを活用し、来場者への呼びかけなどを実施したいと考えています。今後とも、海岸管理者である千葉県と情報を共有し、連携を図りながら、各関係機関の協力のもと、安全対策に努めていきたいと考えています。次に第7点目、自宅で療養する感染者に対する生活物資支給についてですが、生活必要物資の調達支給については、千葉県をはじめ関係機関との情報共有に努め、連携を密に取りながら、状況に応じて対応していきたいと思います。なお、現状では、軽症者等の受け入れについては、南房総市立富山国府病院のほか、千葉県が県内の宿泊療養施設を借り上げて、必要な事態に備えていると伺っています。また、自宅で介護を行っている家族の方が感染し、入院してしまった場合の要介護者への支援についてですが、原則的には介護者が感染者となった場合には、要介護者も一緒に医療機関への入院管理になると伺っています。しかしながら、医療機関が切迫し、感染者ではない濃厚接触者等については、自宅待機となる可能性もあることから、そのような場合には、訪問介護等の支援が必要になるため、支援が必要となるため、今回の地方創生臨時交付金などを活用して、介護従事者等へ介護服等の、防護服等の支給や、必要な技術支援を行い、さらに、特別給付金の支給をします。まずは、感染者の発生や感染拡大を可能な限り阻止するために、市民の皆様に向けて、こまめな手洗いや手指消毒、マスクの着用、人と人との距離を確保するなど、日常生活に新しい生活様式が定着するよう周知し、千葉県やハワイ市会等の関係機関と連携しながら、対応に努めていきたいと考えています。第8点目は、教育長から答弁いたします。
出山教育長。
新型コロナウイルス対策に関する第8点目、市内で感染者が発生した場合における小中学校の休校の目安についてですが、館山市の小中学校では感染者の人数等により学級閉鎖や学校閉鎖もしくは休校とする目安をすでに設定しています。ただし国の通知においては、児童・生徒や教職員の生活圏におけるまん延状況により判断することが重要であると示されていることから、市内で感染者が発生した場合でも、一律に全校を休校する必要はないと考えますが、感染者の発生状況により対応が異なりますので、保健所等の関係機関と連携し、感染状況に応じた対応をしていくことになります。以上です。
はい、議長。
はい、石井敏夫議員。
はい。じゃあ、1番から、再質問を行います。ですね、館山市の、融資制度、独自のやつですね、これは、まあ、予算が足りなくなってしまったら、これは再度、まあ、補正予算、まあ、組んでほしいと思うんですが、足りなくなった場合は補正予算を組むんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。そもそもですね、この事業の目的が、市内事業者の目の前に迫っています、経営の危機的な状況をですね、回避するために用意した制度でもありますので、必要に応じて、できるだけ融資枠を拡大するような形で検討していきたいというふうに思っております。
はい、議長。
はい、石井敏弘議員。
このですね、それで次、接待を伴う飲食業、まあ、接待飲食業に関してなんですけど、まあまあ、国の基準が変わって、まあ市の基準も変わったと、まあ、そういった答えだったかと思うんですけど、これはどうなんですかね。そういったスナックとかやられてる方々、対象になった、という、まあ、最初は、まあ、外されちゃってたんですけど、まあ、新たに対象になったということなんです。そういった実情は把握されて、まあ、先方さんの方々は大体把握されていらっしゃるんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、ここにこう把握されているかというのはちょっと私どもので、把握はしておりませんが、この融資の中でですね、今まで176件、6月3日現在で申請があったと、まあ、秘書答弁にもありましたが、まあ、その中でもう一番多いのが、まあ、宿泊とやはり飲食業の部類になりますので、ある程度ですね、こちらを使っていただけているのかなとは思いますが、こちらについてはまた広報等をですね、いろいろといろんな形でやっていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
はい、石井敏弘議員。
このまあ接待飲食業のまあ方々なんですけど、まあ、なかなかですね、まあ、都市部の方で結構まあ感染者がまあ出ちゃってるっていうことで、なかなかまあ非常にまあ厳しい状況にあるとは思うんですね。ですから、まあこういった方々、まあ何ですかね、それである意味、まあ国の給付制度もかなり遅れちゃってるんで、まあまあ、できる限り、まあ、ケアしていただければと、まあ、市としても、まあ、対応していただければと、広報していくという、まあ、話だったんですけど、まあ、やっていただきたいと思います。ですね、じゃあ、ですね、2番ですね。これは、まあ、千葉県が、まあ、今のところ、まあ、なってないということで、なんか、まあ、千葉県のどこを注視していくというような回答かと思うんですけど、 筋としては、これ、千葉県の、制度として、千葉県に上乗せするっていうのは、非常に審査として、楽なんで、楽って言っちゃなんですけど、簡素で、仕組みとしていいと思うんですけど、基本的には千葉県で対象になったら、館山市もこれ、対象にするのが筋じゃないかと思うんですけど、検討するって答えだったんですけど、やっぱりこれ、前向きに、基本的にこれ、やっぱ加えるべきじゃないですか、それが筋なんじゃないでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、NPO 法人等のことをおっしゃってると思うんですけれども、先ほど市長答弁にもありましたように、千葉県の方でですね、要項等が変わるのであれば、館山市としても対象にしてですね、検討していきたいというふうに思っております。以上です。
はい、議長。
はい、石井俊弘議員。
それでですね、千葉県の方が速やかに動いてくれればいいんですけど、動いてくれなかった場合は、他にも若干ですね、今回の自分、館山市、千葉県、国がやってて、千葉県がやってて、市がやってて、じゃあ、これでじゃあ漏れなくやれてるかっていうと、そうじゃないと思うんですね。それが一つの NPO 法人、あと一般社団法人とか、そういった、公益的な団体だと思うんですね。そうすると、新たな支援制度を作る、この制度とは切り離して、新たな制度を作るっていうのも、これは検討材料じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、新たな制度、あるいは新たな支援制度につきましては、先ほど市長答弁にもありましたように、今日ですか、国の第二次補正予算が可決される見込みで、そうなると、地方創生臨時交付金の拡充も入ってますので、そうした中で、それがまだ、どのくらいの規模で、あるいは使途に制限があるかどうかまだ分かりませんけれども、そういったものが経済対策にも使えるということであればですね、支援についても、拡充についても検討していきたいというふうに思っております。
はい、議長。
石井俊弘議員。
じゃあちょっと関連してるんですけど、3番、ですね、南房総市で、独自の持続化給付金制度、やってると。これとですね、館山市の違いっていうのは、家賃の補助の方は給付なんですけど、館山、ある意味、実質的には給付付きかなと思うんですが、融資なんですね。そうすると、融資っていうと、いや、うちら審査取んないよっていう方もいらっしゃると、あと、あとちょっと お金借りるっていうのはなんか嫌だと。非常になんかお金をこうボンって借りるとなんか扱いに困るっていうか、そういう方々もいらっしゃって、特にね、運転資金で500万借りられて、3年やると50万プラスになるのか、そういった非常に有利な、借金というような感じになってるんですが、これですね、だからそういった審査がなかなか通らない方が、これ、若干漏れちゃうんじゃないかと。そうすると、持続化給付金だと、そういった、事業の継続性みたいのは問われない、本人の続ける意思があって、減収が大体50%、いってれば、給付を受けられるっていうのが あるんで。それでなおかつですね、あと、ただいろいろ国の方も家賃補助が、そろそろ二次補正予算も可決ということで、いろいろ始まったりですね、してくる、そういった国の給付がだんだん行き届いていくっていう、明るい状況もあるんですけど、ただ一方ですね、このなかなか、海水浴場も、開設難しそうだと。あと沖ノ島もこれ、開けるのは難しいという状況になると、ちょっとこの観光事業者の方々ですね、ゴールデンウィーク、ある意味、諦めてくれた方々が多い中で、じゃあ7月、8月もなんかこの苦境のままで、すいませんって状況だけじゃない、いけないと思うんで、これはまたですね、ちょっとこの事業者の方々とよく話をして、 まあ、また新たな支援制度ということがあるんですけど、ちょっと給付が自分なんかだと給付が結構有効なんじゃないかと思うんですが、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、まあ、そういった給付とかまた新たなこういったニーズに、対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、給付型の支援も含めてですね、先ほど申し上げました地方創生臨時交付金が拡充される中で、検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
石井俊博議員。
じゃあ今回は次は4番のこの福祉施設関係、ですね、まあ、かなり4月 の特にピーク時、かなりですね、まあ、介護施設の方も、なかなか やられている方大変で、だけど閉めるっていうと、まあ、行政からやめてくれと続けてくれって言われちゃうみたいで、まあ、なかなか苦境で、その割にはなんかあんまり物資も、ビビたるものしか来ないで、まあ、中には、まあ、通所施設だともう人が足りないと、あと、もうみんな疲れてきて疲弊してると、金もない、なかなかそれで、まあ、感染対策を行いながら運営だと大変だからということで、時間短縮してやられたところもあると、まあ、そういった中でですね、まあ、そうすると、まあ、時間短縮したり、あるいは、まあ、そういった物資をですね、買ったりすると、まあ、非常にまあ苦境に なっている面があると思うんですが、それでですね、また、まあ、いろいろまあこれから二次補正もあって、市の方でもなんか考えていくというような回答だったんですけど、結構ね、やっぱり私も専門家会議 の報告書を見てると、やっぱり、まあ、毎回出てくるのが、夜の、まあ、接待を伴う飲食店のまあ方々をまあなんとか、まあ、そこで感染を防止しなきゃいけないというのと、あとまあ医療機関、これはまあしっかりやらないといけないと、まあ、院内感染防止していかなきゃいけないと、あともう一つがですね、まあ高齢者施設が、まあ集団感染でまあ危ないということで、まあ、その3つを大体まあ重点的に、とまあ、ずっと読んでると捉えているというところですが、まあ、夜の街の方ですね、まあ、そういった接待飲食業のことはよくテレビで取り上げられていて、まあ、医療関係も予算がまあつき始めてきた中でですね、まあ、この高齢者、障害者施設、ここら辺がまあ忘れがちになっちゃうと思うんですね。ある意味、ちょっと手薄だったんじゃないかと思うんです。でですね、まあ、今後ですね、やっぱり国や県がやってても、まあ、国や県が抜け落ちたところをやっぱり市で、しっかりカバーしていかなきゃいけないと思うんですけど、それで、まあ、介護施設の方々もですね、状況とかいろいろよく聞いて、今後も必要な支援を続けていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃる通り、今回のコロナの関係で、だいぶ介護施設、それから障害者施設、だいぶ苦慮しております。にもかかわらず、どうしてもその業務は継続していただきたいということで、事業所等にお願いをいたしまして、続けてきていただいているという状況になっています。で、そういった介護施設だとか障害者施設について、まあ、国の二次の補正予算で、まあ、1人について、今の国のプランでは1人5万円 の支給があるというようなことを聞いておりますし、やはりこの二次の中でですね、市といたしましても、こういった施設等に対する支援、それから備品も含めてですね、防護服だとか、そういったものも含めてですね、支援をしていきたい、そういうふうに今、考えているところでございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
じゃあ、では5番の沖ノ島とか、まあ、海岸駐車場、なかなかここがね、難しいところでして、まあ、どっちかというと、今、経済再開のまあ世論がまあ強い、くなっているとはいえ、なかなかまあ高齢者施設とか、まあ、医療関係者とか、 あるいはまあ自宅でまあ高齢者と同居されている方々とかは、非常にまあ都市部からの往来に対して非常にまあ警戒心を持っていらっしゃると。ただですね、まあそういった観光とか飲食の方々にとっては、ゴールデンウィークまで一生懸命、非常にも利益を犠牲にしてやってきて、これで7月、8月もこの状況じゃきついという状況なんですね。国でも8月1日から GoTo キャンペーンやりたいなみたいなことが基本方針には書かれてたんですけど、なんか、どうなるかちょっとわからないし、なかなか難しいんで、非常にですね、さじ加減が非常に難しいという認識を持ってます。また、東京の方も20人前後で今推移してるんですけど、40人前後ってなるとまた世論が一気にまた変わってくるかなっていうこともあるんで、非常に難しいんですが、そんな中ですね、なかなか自分もすっかりしたこう見通せないとこ、なかなかどうすれば答えてないと思うんですね。ただですね、そのある意味メリハリと、やっぱ閉めるところは閉めて、開けるところは開けていかなきゃいけないということじゃないかと、総論はそういうことで、あんまり異論ないんじゃないか。じゃあ具体的にどうするかっていうんですけど、じゃあ沖ノ島、じゃあ7月8月ずっと閉鎖っていうことになると、そこでいろいろダイビングやられたり、自然体験活動やられている方とか、いろいろさまざまな方々がいらっしゃると。ただ平等に全員自由に入れちゃうと、なかなか例年の過密状態を見ると非常に心配というところなんで、一つの案ですが、こういったですね、事前に、申請した団体、それに対しての活動を認めるとか、そういった検討をされてもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
加藤建設環境庁。
沖ノ島エリアを活動拠点としている事業者につきまして、特別に許可をして、入れさせてはどうかというご質問でございます。確かに館山市ですね、観光を売り物にしている都市でございますので、なるべく開きたいのは山々ではございます。ただ沖ノ島につきましては、海水浴場を開設中ですね、約7万7000人ほど入っている中のうち、約沖ノ島4万人入ってきております。大変な人気スポットになりますので、一部だけということになりますと、なかなか他の皆さんの理解も得られないのではないか。また夏のシーズンですね、議員ご指摘の通り相当混雑をしますので、混雑するというかですね、その管理体制、海を利用することもありますので、その管理体制も取れないといったことから、一部の方であっても遠慮していただきたいというふうに考えているところでございます。先ほど経済観光部長が答えましたが、国の持続化給付金であるとか、あとは今後の経済対策で対応していただきたい、そんなことで考えているところでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
そうですね、なかなか難しいところだと思うんですね。一応6月19日か、このままだったら6月19日になると、県外移動の自粛じゃないか、慎重対応、これが解除されるかもしれない。ただまた、なんか40人とか50人とか都内で毎日出るようになると、ということで、正確なところが読めないっていうのが、対応を難しくしていると思うんですけど、いいですね。ただ、一方で経済を GoTo キャンペーンが8月1日からとかいう予定になっているっていうのが、なかなか、国の方も、非常に判断に迷っているのかなというところですね。それでですね、なるべく開けたい、開けたいが、密集したら、あまりに密集したら まずいんじゃないかということと、あとその監視する人もがちゃんと手配やってくれる人がいるのかっていうのが難しいと思うんですが、ちょっとそれでまあちょっと5番と6番、まあ、関連してるんでちょっと6番いきますけど、6番ですね、この海水浴場、これですね、まあ遊泳禁止にはしないけど、まあパトロールやそういったことはやっていくと、ちゃんとルールブックの内容はまあ、ちゃんと守ってもらいたいということなんですが、まあこれもし何もしないでやっていくと、じゃあジェットスキーは乗りたい放題、そこでなんか人が泳いでる、バーベキューやってる人がいるってなっちゃうと、なんか事故起きんじゃないかと。そうするとですね、じゃあ、まあもしですね、完全にこれ安全にやるとすると、海岸駐車場閉めちゃうと、これはまあ確かに安全は守られるんだろうと、いうことで、まあただそうすると、まあ、観光の営業妨害みたいな、感も出てきてしまうということで、非常にこれも、まあ、さじ加減難しいんですが、これは、あと南房総市が一応一部再開をそう模索しているという、まあ、防衛新聞にまあ出てましたが、これ逆にですね、まあ、ちょっと沖ノ島はまあ置いといて、海水浴場ある意味開設しちゃった方がむしろ自分、まあ、あと先ほどパトロールしてまあ、いろいろルールブックを守る、看板立てるという、まあ、あとはじゃあライフセーバーがいないだけかなと感じたんで、この際ですね、ライフセーバーの方を頼んでもう解説しちゃうというのも、これのこっちの方が逆に安全なんじゃないかと思うんですが、ちょっとそこら辺の見方をお伺いします。
石井経済観光部長。
はい、まあ、海水浴場の、まあ、解説というか、まあ、今回は解説をしないということになったわけですけれども、先ほど来議員もお話の中にあるように、今後のですね、見通しが非常に立たない、いつ第2波、第3波が来るのか、東京で、まあ、20人ですけれども、まあ、いつ今度は40人、50人になるか分からないという状況の中で、やはりですね、まあ、感染者の多かった首都圏等からですね、多数のお客様をお迎えするのは、この感染症の対策を取ることが非常に困難であることから、まずはですね、海水浴客あるいは地域住民の健康と、まあ、安全を最優先させた中でですね、本当に苦渋の決断となりましたが、開設をしないということになったわけでございます。で、ご心配の、まあ、例えばそこで泳ぐ人もいる、しかしながら水上オートバイを楽しむ人もいる、その混在が非常に危険であるというのを私とも非常に感じておりますので、まあ、一答弁にもありましたけれども、ルールブックをもとにですね、水上オートバイの方等に、注意を促す、ルールブックの中には水上オートバイの、まあ、航行区域あるいは徐行区域等も明示されておりますので、まあ、そういったものをですね、まあ、ライフセーバーの方たちにもご協力いただけます、パトロール等にご協力いただけるように今調整もしてますし、海岸の監視官も配置します。それから、関係機関による合同パトロール等もやっていきたいと思ってますので、まあ、そうした中で、注意を促して、安全の確保に努めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
はい、石井俊弘議員。
時間なくなってきましたんで、ちょっと飛ばして、まあ、小中学校の対応なんですけど、まあ、休校の目安は、設けていると、まあまあ、仮に 1,、まあ、1人とか出た場合でも、一律、まあ、休校には、まあ、全校休校には、まあ、しないということなんですけど、まあ、状況に応じて、っていうことかなと、まあ、国の指針も見たら、なんか非常に、まあまあ、おっしゃるようなことが。まあ、その状況に応じてとか、感染状況とか、そういった、あとその濃厚接触の状況とか、まあ、なんかそういったこと書いてあったんですけど、あらかじめですね、こう漠然とした基準だと、多分ね、感染者出ると、わーってなって、休校に追い込まれちゃうんじゃないかなと、それで、いや、それで休校しないんだって頑張ると、なかなかそれも難しいんじゃないかと。 それで逆に、まあ、すぐ休校しちゃうと、いや、子どもの学びはどうなるんだと、まあ、どっちでもまあこれ、悲観されちゃうと思うんで、これ、ある意味、まあ、いや結局、総合的な判断、最終的にはなると思うんですけど、1人出たら、例えば、まあまあ、質問文には学校休むって書いたんですけど、まあ、濃厚接触者のみ休むとか、クラス休むとか、もうちょっと明快な基準を、分かりやすい基準を示しておいた方がいいんじゃないでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、当然、その発症者が出たということがありますと、いろんな問題もございます。そんな中で、教育委員会としてはですね、その学校内で1人感染者が出た場合は、学級閉鎖とする、というような細かい一応目安を作りまして、臨時校長会の中で各学校とはですね、情報共有を図っていたところです。ただ今議員おっしゃった通りですね、その状況によりその対応はさまざまになりますので、まあその辺は学校からですね、保護者サイドに、まあ連絡が行っているかどうかも分かりませんので、今後は一般家庭にもですね、一応こういう目安があるというのが、まあ状況として知らせた方がいいようであればですね、方法等を検討しながらですね、対処していきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。終わります。
以上で6番石井俊博議員の質問を終わります。